問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は大田さん、築地入船、他各社の提供でお送りします。
ある日、職業俳優蔵之介さんは気がついた。
あ、大田さんが新しくなってる。生薬の良さはそのままで、胃酸を中和する力と消化力がアップ。
第二類医薬品、飲みすぎ胸焼けに。
大田さん、ありがとう。いい薬です。
築地船の味。
神田伯山でございます。おせち料理には築地入船の伊達巻を。
築地船の味。
神田伯山です。黄色と白、二色に秘めたおもてなし、築地入船の錦卵。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、今年度の新語・流行語大賞に高市総理の働いて働いて働いて働いて働いて参りますと女性首相が選ばれました。私は選考委員なので、多少ご意見をいただいておりますんで、そのことについてお話ししようと思います。一方、ほぼ同時期に一之輔首相は X の投稿でしっかり炎上しております。こちらも丁寧に解説していきます。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、小田氏の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、志らく師匠も炎上してんだけど、志らく師匠に関してはもう炎上のプロだから、まあ無視しようっていう、まあ、わざとみたいなとこもあるんでね。でさ、まあ、俺の話とちょっと関連もあるんで、一之輔師匠がなんで炎上してんのかって、ちょっとその投稿、X の投稿なんですけど、一行ですよ、たった。CA さん、まあ、飛行機乗ってんだね。CA さんが、俺の荷物のせいでぎっくり腰になって、隣の席で休んでるっていう。これが3800万回ぐらい見られてんの。で、これに対していろんな人がわーってこう言ってて、ベイトリーさんって人。一之助師匠面白いけど、それは落語家の一之助師匠、講座を降りると残念。一般常識をわからないのか？特に日本の伝統芸能などの世界にいる人はこういう男多い。自分のことは自分でやりなさい。しかもこんなことをつぶやく神経がもう、本当に伝統芸能のやつはずれてるよ。アップデートをしろよ。一之助の野郎、とんでもない極悪人だな、こりゃ。CA さんに重い荷物を持たして、スーツケースか何かか自分でやりゃいいのに、ね、子供ってぎっくり腰になって隣の席で休んでる。 CA さんがかわいそう。もう本当に不憫。二度と飛行機に乗らないでほしい。歩いて行ってほしい。俺は沖縄でも北海道でも他にも空飛ぶ白球なんとかさん、手荷物は自分であげるか、あげられないなら預けてください。 CA はサービス要員である前に保安要員です。 CA はあなたのお手伝いさんでもなければメイドさんでもないんですよ。謝罪の一言もかけない人が日本の伝統芸能の方なんて呆れて物も言えないです。反省してください、本当。他にも化粧心理学者の平松さん。化粧心理学ってあんだね。ネタ投稿のフェイクだとして、もしリアルなら、いい年したおっさんがクルーに荷物を持たせたのもアウトだし、ぎっくり腰になるような重さの荷物を持ち込んだのもアウトだし、こういう投稿すること自体がアウトなことを気づかないのが アウトだと思うよ。アウト多いです。そして僕が好きなやつ、のっちさん、なんか燃えてるから神田伯山に教えてあげたい。もうとにかくね、一之助氏は二度と飛行機に乗らないでほしいし、歩いてほしいっていう相違ですよね。ところが、なんとなく一之助師匠がその日かその翌日かなんか落語会やって、この真相みたいなのをお話したんですけど、実はトートバッグ1個を足元に入れてくれようとかがんだ40代らしき CA さんが腰をやらかしたって話らしいんですよ。だから皆さんが怒っている重いスーツケースとか重い荷物をなんかこうか弱い女性の方に CA さんにこうやってやってもらったっていうことじゃなくて、まあ多分一之助師匠とかだとなんかこういろいろ勝ち物したり飛行機中にもねいろいろやんなきゃいけない。でこうブーってこう飛び立つ時ってさいろいろさ全部しまわなきゃいけないじゃない。でも多分まあ一之助師匠ぐらいになるとまあファーストクラスだろうから一人こう担当がつくんですよ CA が。でその時にどうしますかとかってこうやってくれるのね。で、あそうかトートバッグもじゃあ下の方にちょっとどこら辺に入れたら、あじゃあこの辺にってやった時に CA さん腰やらかしたってのがどうも真相らしいんだよね。だからみんなが勝手に妄想をしてですよ。わーわーわーわー重いスーツケースをとか言ってるのは、私は一之助氏も言葉足らずだったかもしれませんけれども、まあ、実際は軽いトートバッグを奥に突っ込んだ時に CA さんがぎっくり腰でやっちゃった。で、早川さんって人がまあ総括みたいな感じで、この投稿、一言も荷物の大きさや、ましてや上のラックに入れさせたとは書いていない。ただ、俺の荷物のせいでとしか書いてないの。なのに大の男が CA さんに重い荷物を上のラックに入れさせたという前提で猛批判してる人があまりに多い。事実はわかりませんが、人は空白を空想で埋める生き物と改めてということで、こういうことだよね。で重藤さ、一之助師匠に謝れよお前。二度と飛行機に乗るなとか歩いてくださいとかさ、それ全然違ったんで真相は。ね？で、私の話になりますけど、私の方もね、結構いろいろとご意見をいただいてまして、流行語大賞の審査員だった神田伯山、もう講談もラジオも聞かない、権力を風刺批判するどころか、媚びへつらってどうすんの、ご意見いただいてます。他にも、篠さん成人済み、神田伯山さんがこれ選んだの嫌すぎ、板の上の人が権力者の意向にベロベロしたらかっこ悪いよ。で、他にもですね、80歳のおじいさんです。神田伯山も薬満も終わったな。流行語大賞審査員。ギター持って満面の笑顔です。他にもさ、流行語大賞2025選考員。恥を知るべき人々って書いてあって、神田伯山、講談師。で、他にも、新さんなめこ、パトリック・ハーラ、室井茂、ヤク・ミツル、そして、現代用語の基礎知識編集長の大塚洋子さんってことなんですけど、一番最初に神田伯山って出てんだよ。これさ、あいうえお順なんだよ。でさ、なんか、ヤク・ミツルさんとかが統括だと思うんだけど、嫌だから一番後ろなんだよ。ずるい！あと、現代用語の基礎知識の編集長の大塚洋子さんとかも、おにもかかわらずケツなんだよ。なんだよこれ。なんかさ、フライデー襲撃の時にそのまんま東さんがさ、正直フライデー行きたくねえなと思って、エレベーター一番最後に乗っちゃった時にさ、チンって開いたら一番前になっちゃったっていう。あれじゃん、俺も政治に関わりたくねえと思って一番最後に入ったつもりが、先頭に行っちゃうっていう。恥を知るべき人々。神田伯山、おーい！まあ、こういうのって、まあ、別に、まあ、するしてもいいかなって正直思ったんだけど、中にはですね、メールで、ちゃんとした感じの質問メールもいただいてるんで、あ、これには答えなきゃなと思ったんですよ。千葉県のなおさんより、いつも楽しく拝聴させていただいてます。これ、ラジオに届いたメールですね。先日の流行語大賞2025、高市総理の働いて働いてに決まり、かなりの違和感を覚えたんですが、その選考委員に、白山さんが名前を連ねておられ、さらに違和感を感じざる得ませんでした。日頃のご様子から、なんとなくこういった事柄に、斜に構えて論じられる感じの白山さん。この結果に、若干の皮肉が入っているならまだ多少の納得ができるんですが、そうでないとしたら白山さんらしくなく、ちょっと残念です。選考の経緯など、 お話しいただけたら嬉しいです。勝手な憶測ですいませんってことでね。だからまあ結論から言うと全部パックンが悪いでいいんじゃない？パックンと一之助が悪いっていう。関係ないだろ。パックン悪くないよ。真面目に言うと、選考委員に選ばれた時点でですね、まあ結構そういうようなことも言われるだろうなということを覚悟してます。だから僕が一応言っときますのは、花形演芸大賞みたいな僕受賞しましたけど、ああいう賞っていうのは、なんか名前もね、誰が選んだ審査員もわかんなくて、もう陰でもってコソコソ選んで、それでもって選ばれるみたいなんじゃなくて、俺ら顔も名前も出して、俺らが選びましたよっていうことだから、ある程度そのですね、ご批判っていうのも当然これ受けなくちゃいけなくて、で、今から言うことは、これは選考委員の総意じゃなくて、あくまで、私、神田伯山の個人的な意見だと思って聞いてもらいたいんですけど、なぜじゃあ選んだのかっていうところで言うと、本当のこと言うと、俺は映画の国宝と脈々が高橋さんかなっていうんで思ったの。まあ、この三つ並べた時にですよ、他の選考委員は知らないけど、日本で伊藤博文以来、もうずっとさ、男性がこう続いてるわけじゃないですか。総理大臣に。で、その時に、初めての女性の首相っていうのは、選ばなければ、俺逆に、意図的でバイアス強すぎるでしょ。なんていうのかな、女性初の首相っていうのもこれ実は同時に選ばれてるんですよ。だから、流行っていうのは、プラスでもマイナスでもありますけど、自分が好きか嫌いじゃなく、まあ、その年、2025年に全員がまず知っている、周知してると。で、好き嫌いじゃないんですよ。政治信条は一回自分の置いといて、女性の初首相が出たってことはこれ否定できない。だから中にはさ、忖度してるだろう政権にとかいう人もいるんだけど、自分のその人は政治信条を投影しておっしゃってるだけであって、全く忖度してないんだよ。みんな選考委員は各々いろんなお考えあるんですよ。高橋さんに対してもさ、いろんなお考えある人いっぱいいるよ。だけどその自分の政治信条を一回置いといて、まあ女性初の首相っていうのがまず第一にあって、働いて働いてってのは、まあ、プラスであれ、マイナスであれさ、まあ、全員が知ってるじゃない。で、中にはさ、後に、確かに高橋さんも言葉足らずでさ、それだったらなんか国民になんか、過重に労働を強いるのかって、まあ、もう過労死してる人もいっぱいいるんだって、その後訂正されて、いや、あくまであれは自分にと言った言葉ですよっていうことで言っているから、そこの上げ足取りはまあ、違うかな、みたいなふうに思ってて、だからそういう意味で言うと、好きな人の熱量も嫌いな人の熱量も高橋さん高いじゃない。で、まあこれは全員に周知してるし、まあ俺としてはバイアスかけなければこれだろうなっていうのは、うん、選考委員として、思います。だから人によってはさ、伯山さんもう選考委員やめてくださいとかね。まあ来年オファー来るかどうかもわかんないし、やるかどうかも決めてないですし、なんでもわかんないですけど、それは人に対してやっぱ期待しすぎっていうか、自分の思想みたいなの押し付けすぎじゃないかなって言ったら、他人は違う思想だからねっていうことを真面目に、重藤、いっぱい喋っちゃった！だからこれで言うとまたネットニュースになっちゃってさ、今度はさ、今5人ぐらいとか6人ぐらいの選考委員でさ、ばらけてたんだよ。批判が。集中すんだろ、俺に。パックンが悪いんだよ。あいつが全部諸悪の根源で。違うよ、別に。パックンになすりつけんなよ。で、まあ、とにかくそういう風に。だから俺さ、去年さ、不適切には程があるってドラマあったじゃない。で、不手ほどっていうの選ばれて、は俺選考員じゃないから言いますけど、あえて、あれは本当にひどいと思う。あれはみんなあのドラマを見てるわけじゃないし、ふてほどっていう略したのも知らないから、それは、俺は正直流行語としてはあれかなっていう。だからまあ今回は流行語っていう面もあるんだけど、重大事件っていうか、重大な事柄として女性初の首相で、まあその、高橋さんが発した言葉が働いて働いてなので、まあ賛否両論分かれるのも高市さんらしいし、その賛否も熱量が高い。で、これを、否定するのは逆にバイアスかかりすぎてるっていう意味で、だから本当は脈々とか選んでたら俺こんな火の粉飛んでこねえんだよ。映画国宝とか選んでたら。でもそういう安牌に行くのは逆に、ずるいっちゅうか、バイアスかかってんじゃん。だから、批判されようがなんだろうがこれを選んだってところが、ちゃんと一生懸命選んでるっちゅうことでしょ。で、これで批判来るよ！全部一之助が悪いよ！あいつが、不用意に言葉足らずで、トートバッグとか重い荷物じゃないとか言わないから炎上しちゃって、あいつが全部悪い！そう。で、その、新語流行語大賞の、まあ、発表式みたいなのあるんですよ。で、俺もさ、黒紋付き着て、で、マネージャーの山口さんと東京会館に行きまして、したら司会の宮本さん、75歳の人、伯山さんお会いしたかったです、つって。 もう元 NHK アナだから、平気で嘘つくんだよ。なで、考えたら宮本さんの前ってさ、やってたの、ヒロシ・イクシマなんだよ。今、イクシマ・ヒロシは遠投にあってんだよ。足に30キロの重りを、両足つけられて、何の事情かは知らないけど、遠投にあってるから、急遽宮本さんってことなのかな？わかんないけどさ、でなんか、もうさ、スーツとかもさ、20代が着てるラメみたいなさ、少年隊のバックダンサーみたいなさ、75歳だけど宮本さん似合うんだよな。ああ、素敵だなぁなんて思いながらさ。で、俺が一番先に選考員で来てて、で、そのテーブルがあるんだよ。したらさ、パックンとかも来て、パックン、マックンのパックンとか、あ、いやーっつって、神田さんみたいな。でさ、もう向こうもアメリカ人だから俺もさ、いや、神田は帝豪で、白山って呼んでくださいとか言うのめんどくさいじゃん。だからもうさ、それをいいことにもう神田さん連呼すんだよ。神田さんおはようございますみたいな。バックンだと思って。で、新さん、なめこさんとか、室井さんとか、ヤクさんとかさ、大塚さんとか、いろんな方がうわーっとこう来てさ、で、パックンが横にいたからずっと話しててさ、神田さんは、芸歴は相当長いんですかみたいに言われて、ああ、長いっていうか、まあまあ、いや、そんなことないんですよ。いや、でもあれでしょって。12歳ぐらいからやってるんでしょって。なんで小卒なんだよっていう。田中角栄かっていう。いやいや、24からやってますから、パックンの方が芸歴上ですよ。そうなのつって。つって。で、まあ、パックンマックンのあの、マックンとかもね、なんか今漫才元気でされてるんですよね。二人仲いいんですかとか、仲いいですねみたいな。もう信用金庫とかでも今やってたりして、信用金庫でパックンマックンの漫才やってるんですかって。90分ぐらいでトークと漫才入れて、で、ここだけの話、顧客満足度、ナンバーワン。すごいですね。芸人だからね。神田さん、って。ああ、で、とこで、パックン、これ、記者で、これ、スピーチしなきゃいけないでしょって。これ、スピーチって、どんな感じの空気なんですかいつもつって。俺、初めてだから、選考員わかんなくて。あ、それは、やっぱちょっと重いよね、って。なあ、だから、まあ、あんまりこう、芸人だから受けたいと思うけど、まあ、相当重いっていう、まあ、全然受けないみたいな覚悟して、上がった方がいいかも、みたいな。ああ、そうですか、ありがとうございます。じゃあ、ちょっと、よし、わかりました、わかりました。じゃあ、ちょっと行きましょう、つって。で、そうこうするうちにさ、このなんか、新語流行語大賞を司る神みたいなおじさんがいるんだよ。まあ、顔は、これまあ、寄席詳しい人ならわかるけど、ペペ桜井みたいな顔してる。ギター漫談の。ペペ桜井に権力を与えたみたいなおじさんがいるんだけど、それが新語流行語大賞の神なんですよ。ね。小柄な男性なんですけど、で、その人と話して、あ、よろしくお願いします、みたいな感じで。ほんでもってさ、いよいよ、始まり、みたいな。で、記者がうわーって言うんですよ。もう100人以上。でも、なんか SP みたいなのもすっごい多いんだよ。で、高橋さんが選ばれるだけじゃなくて、他にも、二人、赤澤亮生さんと、さらに青山茂春さんって、だから俺さ、政治とかに距離を置きたい人間がさ、初めて選ぶ選考委員で政治家三人って、辛すぎるだろ俺。宗教にも政治にもめちゃくちゃ距離を置いてるこの俺が、色がつきすぎてんだよ。あいったなこれやと思って、まあでも引き受けたからしょうがねえやと思って、まあまず公表があってからその年間の大賞発表みたいな感じになるわけですよ。でまあ俺らはまあ知ってるけどさ、どういうのが大賞になってるかとかベスト10みたいな発表されるんだな。でまず公表みたいなんでさ、選考員が壇上に並ばされて記者100人 SP もパーって言うんだよ。で新さんさんがさ、ずっとさ、なんかこれから読み上げるカンペみたいなペコペコペコペコペコペコ受験生みたいにめくってんだよ。その度に SP がギロッと見て、危なくないかみたいな、すんごいで SP が。で、マネージャーの山口さんなんかトイレ行こうとして、トイレ行くまでよかったけど、帰ってきた時に、山口さんにわわーって SP の人がいて、したら他の関係者の人が、いや、この人大丈夫です、みたいな。で、山口さんもさ、ドキドキしちゃって、それぐらいちょっとこう緊張感がある。で、誰が最初にさ、スピーチ始めるかって、一番最初、まず宮本アナが、神田白山さんどうぞって、またやっぱり肩から先なんだよ、俺が。俺初めてなんですけど、と思って。で、こうやってスピーチ、まあ結構スピーチは慣れてるけどさ、初めて選考委員を仰せつかりました、講談師の神田白山と申します。皆様よろしくお願いを申し上げます。で、続いてはですね、私、今回、びっくりしたのが、審査っていうのは非常に公平に行われておりまして、まあ、どのような、ワードでも、こう、1段階から5まで、おのおの、こう、書いていくんですね。で、ヤクさんが私に会うやいなや、白山さん、表録に5つけてんですね、って。で、私、ヤクさんの見たら2しかついてなくて、表録をベスト30に押すのが大変でした、みたいな、そういう話をして。まあ、そこそこ、まあ、ちょこっとクスッと笑ってもいいじゃん。警察のイベント以来だよ。耳が取れたんじゃないかってぐらい静まって。記者笑わないよ。したらさ、後ろで優しいのがパックンだけ。 神田さんみたいな感じなんだ。パックンだけ笑ってくれてる、優しいぜ、やっぱ芸人だからわかるな、みたいな。で、その後、新さんさんがカンペッカン、パチャチャチャ見ながらやってるわけです。SP がさ、おいあの髪になんか入ってんじゃねえかっていう、入ってるぐらいの量じゃないんだよ。ピリピリして。で、新さんさんが終わって、そっから確かパックンかな。で、パックンが、はーいみたいな。パトリック・ハーランでーすみたいな感じで入ってくる。で、なんかやっぱ俺にいい背中を見せたいって思いがあるのかな、芸人だから。受けようみたいな感じで。で、どんどんどんどんこう喋ってんだけど、やっぱ受けないのよ。で、パックンも焦り出して、俺もさっき愛想笑いしてもらったから俺もハッハーとかやるんだけど、乾いた笑いなんだよ。で、そのうちにパックンがさ、まだそのさ、公表の段階でさ、年間大賞とか発表されてないにもかかわらず、今回の大賞は高橋さんが取りましてって言っちゃったんだよ。信じらんないだろ。で、パックンも、ざわざわって周りがなって、あれ言っちゃいけなかったやつだっけみたいな感じでキョロキョロして、あ、やばってなったのか、なんだよくわかんないけど、あーってなってて、で、今日はね、あの SP の人がいっぱい来ててっていうのを間違って 3P って言っちゃったの。急な下ネタぶっこんできたみたいになっちゃって、みんなまたザザザザザって。で、パックンが俺の方見て、神田さん、これはボケじゃないよって。知ってるよ、巻き込むなよ。もうほんと勘弁してくれよ。パックン何やってんだよ。で、その後も受けないからパックンが、ダラダラダラダラ喋るんだよ。で、全然受けないの。晩年の先代の林家三平師匠みたいな。前世紀受けたあの耳を三平を忘れなんないから、15分の講座を25分30分やっちゃう。ああ、三平師匠は目が悪いから、耳であの時の歓声を聞いてるから、あの歓声が来るまで降りられないんだねっていう、その三平イズムをパックンに見たよ。その後終わった後、室井さんが出てきて、すいません、岸田さん。あの、パックンは、言っちゃいけないことを言ってしまいました。先に年間の大賞を言ってしまいました。全部忘れてくださいっつって。で、パックンは、さっきスタッフさんが、言っていいって言ってたんだよっつって。言い訳して。で、最後まとめでさ、ヤクさんが出てくんだよ。そしたら私も実はですね、あの、水曜日のダウンタウンの津田さんの、長袖をくださいをかなりプッシュしたんですけど、他の選考委員でですね、あの、同じ思いだったのは白山さんしかいなかったですっていう。そういう好評だったね。で、まあ、終わって。で、選考委員の席に着くわけですよ。で、公務の関係で、まあ、いきなり大賞から発表みたいな感じで、高橋さんが来る。SP、ピリッとしてる。もう両サイドも SP がこうやって我々客席を睨むようにいるわけですよ。まあそれしょうがないよね、そうなって。で、選考員の俺。で、もうファッと横見たらパックンがさ、言っていいって言われたんだけどな。また、引きずるんじゃないよ。始まんだからこれから。引きずるんじゃない、言っていいって言ってたんだけどなぁ、つって。でもってさ、いよいよ高橋さんで宮本さんが呼んで、じゃあ、年間の大賞はみたいな感じで、新興流行語大賞はって高橋さんが出てスピーチされてっていう感じで。で、高橋さんが終わった後はもう SP もみんなさ、ある程度こうね、あの他の政治家の方もいますけど、まあ少なくなって。記者もなんか少なくなって心持ちもあったな。で、どんどんどんどん進んでって、ただやっぱ脈々がすんごいんだよ、プロ意識が。脈々だよーみたいな。すっごいんだよ。で、それ脈々の人が喋ってんじゃなくて、やっぱどっかから降ってくるんだよ。キティちゃんと同じ方式なんだよ。でもって全部終わってさ。ほんでもってさ、なんか影のとこでゴニョゴニョゴニョ喋ってる人がいてさ。で、パックンがさ、さっきのさ、あの、ペペ桜井だよ、あの。この、あの、新語流行語大賞を司る神のペペ桜井に、申し訳ございませんでしたっていう。で、俺楽屋帰ってきたさ、あの、パックンが戻ってきてさ、あの、怒られなかったよ大丈夫だってって。ドキドキしてんじゃないよっていう。俺もあんなにアメリカ人が日本人に頭下げてんの見たことないよ。で、パックン先があるっつって急いでさ、別のとこ行ってさ、ヤクさんとか新さんさんとかさ、いろいろインタビュー受けてんだよ。で、俺なんか新参だからさ、インタビューも楽にないわけですよ。した時にツカツカってやってきたのはいいの。で、誰かなと思ったらさ、トースポの記者なんだよ。ちょっとお話いいですかって。俺も一人ぼっちで寂しかったから、トースポの記者でも嬉しくなっちゃって、ゆっくり話そうじゃないかって。俺はね、トースポでね、ラジオとか書き起こしされるけど、トースポの書き起こしはなんか俺に愛があって嬉しい思ってますよ、つったら、トースポは、いや、でも俺らもね、なんかあの厳しく打って、なんか結構いろんなご批判受けるんですよ、つって。で、白山さん今回ね、ベスト10にね、オールドメディアが選ばれたじゃないですか、って。あれね、トースポとしてはやっぱ僕も記者の端くれですから、オールドメディアっていう言葉がね、選ばれてね、オールドメディアのトースポとしても悲しくってって言うんだけど、トースポがオールドメディアを背負うんじゃないよっていう。トースポじゃねえかっていう。なんだよそのトースポが背負ってますみたいなさ、他のオールドメディアに失礼だろっていう。 おこがましいよ、お前は。おこがましいんだよ。で、それでいろいろ喋ってさ。面白くって。優しいんだ、まあ、いい記者なんだ、また。よろしくお願いします、みたいなってさ。で、俺もさ、カレー食って、マネージャーの山木さんも、カレーうまいっすね、なんつって、パクパクパクパク食ってさ。したらさ、ちょっとよろしいですかって来たら、またトースポかなと思って、ふっと見たらさ、朝日新聞のものです。待ってました！ちゃんとしたオールドメディアが来た！ピシッとスーツ着て、あ、どうも、つって、今回、高橋さんが選ばれたことについて、白山さん、どういうふうに、心境でしょうか、白山さんも選考委員のご一人として、みたいな感じでさ、まあ僕は正直ね、講談というのを聞いていただくときに、まあ、いろんな思想の方がいますけど、その時だけは、楽しく聞いていただきたい講談をっていう意味で、政治のこととか避けてきましたし、自分の思想心情とかも、公には別に決して言わないという、そういう方針なので、まあ今回ですね、まあいろんなご批判をひょっとしたらあるかもしれませんけど、それは甘んじて受け入れますが、まあ、朝日さんがどこまで書くか分かりませんけど、まあ、ほどほどな感じで、まあ、このぐらいのトーンで思ってますっていうのを、書いていただければ。みたいな、ちゃんとしてる記事だよ。トースポもちゃんとしてる記事。だからよかったなぁと思ってさ。まあ、だからちょっとね、皆さんいろんなお気持ちあると思うんですけど、まあ、僕としては、だから、なんか苦情があったら、全部パックンが悪いっていう。あと、一之助が悪いっていう。まあ、これでいいんじゃないかなっていうことを思った次第でございます。ということで、じゃあ一回 CM 行こうか。CM です。問わず語りの神田伯山。
TBS ラジオ公演、押尾幸太郎クリスマススペシャルライブ2025。12月6日土曜日、EX シアター六本木で開催。押尾幸太郎恒例のクリスマスライブ。ピアニスト塩谷悟をゲストに迎えて、繊細で迫力あるセッションとアコースティックギターの音色に包まれるスペシャルな一夜。
押尾幸太郎です。会場でお待ちしています。
12月6日土曜日、 EX シアター六本木で開催。チケットは全席指定好評販売中。詳しくは共同東京 0570-550-799、 または TBS ラジオのホームページまで。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん、築地入船、他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、まあですから私も選考委員に選ばれたっていう時にある程度覚悟というかね、ご批判はしょうがないなと思うんで、で最後にですね、ラジオメール届いてます。ご批判のメール、ちょっとこれ、最後に読みたいと思います。伯山先生はじめまして、アブノーマルと申します。いつも楽しいチンチンの番組ありがとうございます。私は今年で41歳の無駄にチンチンがビンビンの独身で、体調が良ければ朝オナニーしてから出勤しています。死なないから生きているだけの人間ですが、これからも番組楽しみにしています。あ、これじゃなかったですね、すいません。ちょっと違うやつ、ちょっと今見つかんないんで、時間なくなったんでこれで終わります。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべてラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
こんばんは、田中みな実です。12月20日土曜日にあったかタイム公開収録やります。ゲストは鈴木拓さんと長野さん。場所は TBS ラジオ放送センター内です。詳しくは TBS ラジオのイベントページ、番組公式 X をご覧ください。心温まる時間を過ごしましょう。待ってるよ。
8日からの1週間はスペシャルウィーク。 TBS ラジオを聞いて番組に参加してくれた方50人に Amazon ギフトカード4000円分が当たります。 TBS ラジオのどの番組でも OK。 放送中にメッセージを送ってくれた方が対象です。メッセージテーマや企画コーナーなど、ぜひリアルタイムでご参加ください。
TBS ラジオ。
モズミニチュア展、ようこそ小さな世界へ。12月5日を除く12月21日まで銀座三越で開催中。10時です。